Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家、早稲田大学文学学術院教授の堀江俊之さん。著書戸惑う窓を踏まえつつ、堀江さんと窓との関係について、そして堀江さんが書く理由についてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
堀江俊之、1964年岐阜県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業、東京大学大学院人文社会系研究科博士課程中退。その間、フランス政府給費奨学生としてパリ第三大学博士課程留学。現在、早稲田大学文学学術院教授。1995年郊外へで作家デビュー。1999年オパラ版で三島由紀夫賞。2001年熊の敷石で芥川賞。2003年スタンスドットで川端康成文学賞。2004年雪沼とその周辺で谷崎潤一郎賞、木山翔平文学賞。2006年河岸傍実賞で読売文学賞小説賞。最新刊は中央公論新社、戸惑う窓。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家、早稲田大学文学学術院教授の堀江俊之さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
中央公論新社から戸惑う窓、刊行されました。窓にまつわる随筆を集めた作品集ということなんですけど、まずは堀江さんご自身の言葉で今回のこの戸惑う窓、どういう作品なのかということをご紹介いただくとすると、どういう紹介になりますか？
紹介のしようのない作品ですね。
僕は
今までだいたいそういう形で書いてきてるんですけども、テーマが最初にあってっていうんじゃないんですよね。
ほうほうほう。
書き続けているうちに、なんとなくこういうことが書きたいんじゃないかっていうのが分かってくるっていうやり方なので、
はい、
ですからこの言葉に入ってる通り戸惑いですよね。むしろ窓というよりは、戸惑った状態でどのぐらい書き続けられるかと。
そうなんですか。
ただもう一つ言うと、これは雑誌の連載なんですよね、
元は。はい、
でその雑誌がですね、時計の専門雑誌だったんです。
時計、
クロノスという雑誌なんです。
はい、
僕には全く縁のないスイス の超高級な、精巧な時計なんかも扱って、そのメカニズムとかですね、その開発の秘話とか、そういったものを紹介する素晴らしい雑誌なんですけども、そこ の編集の方が、書いてくれないかということで、ですから時計の雑誌で書くものは僕何もないんですよね。ですから、時間がテーマであるか、あるいは窓というと時計によく日付を なんて言うんでしょうね、小さな窓がありますね、
あの3時のところにある。
ですから窓を最初思い浮かべたんですね。時計のこのガラスではなくて小さい窓があるなと、
は
い、だから窓っていうテーマだったら、時計の機構の中にも入っている言葉ですし、
はい、
もしかしたらその時間にもね近づけるかなというような漠然とした話し合い、話し合いはしなかったんですけど、漠然とした思いで、戸惑いながらと、はい、テーマとしてはですから、なんか窓が出てくれば、頭の中でそのどういうものであっても、その窓から言葉を拾い上げて、その窓から流していけば、その向こうにこぼれ出るんじゃないかっていう、 ことですね。窓ありきじゃないです。時計ありきなんです。
時計ありき、しかも戸惑いありき。
そうです。
そこからでも窓が、まあ、事後的にキーワードになってきたと。
まさしくそうですね。
いうことなんですけど、はい、でもその、そもそもでも、堀江さんは窓というものにこう、昔から強い関心があったとか、そういうことなんですか？
どうですかね。まあ、大体、そうじゃないですかね。子供の頃にね、うん、例えば、小学校ぐらいの頃に、授業をしながら、受けながらですね、どこ見るかって大体窓ですよね。
そうですね。
黒板見てる人って僕友達にいなかった。僕もそうなんですね。まあ、ノートを見ることはたまにありましたけど、大体窓の向こうを見てるんです。で、はい、体育やってる別の、クラスの子がいたりとか、はい、まあ、合図されたりしたら答えなきゃいけないとか。だから窓っていうのは、まあ、小学校、中学校って割に長く過ごす空間ですからね。一番なんか馴染みのあるのは教室の窓ですね。今言われて急に答えるとしたら、もちろん家の窓とか、はい、そういうのあるで、車の窓とかですね。その日常の中の窓はあると思いますけど、一番なんか、窓って言われて思い浮かべるとすると、まあ、その話は出てこなかったかもしれませんけど、ぼーっとできる一番心地よい空間っていうのは、だいたい教室なんですよね。
教室がぼーっとできる。
あの心地よさっていうのは、今でも続いています。大学で、教えると言いたいんですけど、はい、みんなと向かい合う場所に、まあ、僕はいるわけですけど、
はい、
そうすると、まあ、見渡せるわけですよね。そうすると大体、やっぱり窓がある教室の、である場合には、窓際にいる人たちは、大体窓を見てるような。気がするんです。で、僕は昔のことを思い出すと、うん、まあ、それ正しい選択であると。
なるほど、なるほど。
窓の向こうに、何かあるかっていうのをね、ぼーっと眺めてる時間っていうのは、見ようと思って見るとダメなんですよね、窓って。
見ようと思って見る
の？窓がある向こうの景色見てみようっていうよりは、なんかやらなきゃいけないことがあって、うんうん、その片手間に見ているっていうのが、だんだん本筋になっちゃうっていうのが窓の役割なんですよ。僕にとっては。だんだん惹かれていっちゃうんですね。本当は先生の話聞かなきゃいけないのに、窓の向こうが気になるという、そういうなんか、気持ちの移り変わりっていうのが、とても大事なんです
よ。なるほど、はい。その窓のあるべき姿みたいな。
窓のあるべき姿は、人の心をそらすものであると。
じゃあその窓に惹かれる部分ってのはやっぱりそういうところ、こう、なんか引き寄せられちゃうみたいなところに惹かれる。
そうですね。どうしてなんだろうっていうことですね。まあ、透明で向こうが見えるからとか、
はい、
素通しではない。なんか膜があるということとか。
まあ一枚ありますもんね、
はい。それから枠があるということですね。だから、まあ角度によっては、見えない部分があると、まあ、座席によってはあの柱の向こうにちょうどバッターボックスがあるのに見られないとか、
ちょっと死角になって、はい、ね、見切れちゃってるって、は
い、そういうのが、まあ、できてきますよね。だから枠 を区切るというのか、はい、世界が区切られてしまう、完全に全部見られるわけじゃないっていうのもとても魅力ではありますよね。
なるほど、はい、そこに、まあ、何らかの限界がこうもう漏れなくついちゃってるっていうことですね。
は
い、でもまあこのね、今回の戸惑う窓の中でもまあいろんなタイプのこう窓、ね、それこそリアルな窓から、文学作品の窓から、まあアートね、作品の窓からっていうことがあるんですけど、そこにはなんかこう共通項みたいなのってのは見出せるものなんですかね。
どうでしょうね。うん、あるんじゃないかなと思うんですよ。
うん、
だけど書いて書き終えた今でも、それは何なのかってことはよく説明できないですね。うんうん、でも絵や小説や、まあ、いろんなところから窓っていうさっきの言葉で言えばキーワードみたいなものを持ってきてはいるんですけども、うんうん、それを探してね、じゃあ次また締め切りが近いので窓の話を書かなきゃいけないっていうことでもないんですね。うん、なんか窓でぼーっとこういろいろ考えてるうちに、なんとなくこう思いつくっていう、うん、思い出すっていうんですかね、はあはあ、新しく知るっていうことよりもすでにあった窓について書いてるので、
うん、
どこかでああいう窓があったなとかっていうような感じですね。
あ、なるほど、うん、でもなんかそれはさっきのその窓のあるべき姿みたいなところとちょっと通じるなって今思ったんですけど、はい、結局なんか自分では自覚的にはそうじゃなくてなんか惹かれてってしまうみたいな、
そうですね、
いうところ、
ええ、
その引力みたいなものが
あると思いますね。
この中でも書かれていらっしゃいましたけど、なんかそういうのをこういうものだろうっていう そういうメタファーとして見るのは、まあ、結構、優しいのかもしれないけれどっていう部分があると思うんですけど、うん、
はい、
うん、でもそこは、あえて共通項としては、あんまり捉えないところですか？
そうですね。まあ、だから、一番はっきりしていることは、その窓の前に僕がいたってことですね。うん、空想の中であっても、うん、その前、うん、窓の前にいてどうかっていう。
うん、
だから、その場に いたであろうっていうことが、
うん、
まあ、時間で言うと、その過去のある一点を思い出すっていう感じですよね。
は
い、窓はその何かこう、時間を巻き戻す。
でそこに自分が存在しているっていうことがまず大前提になってくる。
そうですね。本であれば本の中に入る話はあるんですけど、うんうんうん、まあ、本を手にしていた自分がいるわけですよね、
はい、
その時に本を読んでたと、
うんうんうん、
でその読んでてその中に窓が出てきたであったとしても、うん、まあ、その本を読んでいた時の時間っていうのがどうしてもあって、
はい、
だからそれをこう、まあ、引き戻してくれるというか、そこまで。
なるほどなるほ
ど。今それをあなたが見てどう思いますかっていう感じですね。いや何も思いませんっていうのが多いんですけど、でも、うん、戻してくれる時のこの戻され方っていうのか、うん、引き戻しの、速度はみんな違うんですよ。ある絵だったら絵にこう引き戻される窓の、
うん、
窓の前まで行く時の時間が早い場合と、それからゆっくり戻る場合と、いろいろあるみたいなんですね。書いてる時の速度とかも関係するのかもしれませんけど、全部違う窓のような気もするし、
そこにはご自分がその窓の前にいるというのは、まあ、全てに共通してる。
そうですね。いたと、まあ、仮定するものも含めて、その前にいるっていうのが一番大事なことで。
じゃあ、そこに、例えば、まあ、絵的な感じだとすると、その四角い、こう、縁取りがあるというものだけでは成立してないわけですね。そこにご自分がいないって言った。
そうですね。
うん、それが対となってないと、そこでは物語、まあ、物語じゃないのかもしれないですけど、そこで窓というものが存在し得るという。
窓だけあっても仕方がないので、
うん、単なる穴としてです
ね。だからその窓を見る人がそこにいないと、だから窓を通して見られる人がそこにいないと窓にならないっていうのが、
はい、あ、そうか、見る人がいて窓にな
るなるってことです、
ね、なるんですね。
でその窓になるまでの状況を見ている、書いてるっていうのがもしかしたら戸惑いの
そういろんな揺れ動きながら
大元かもしれません。
でもそんないろんなパターンの、そのリアルなものから、フィクションのものからいろんなある中で、特にこう惹かれる窓みたいなのっていうのは、
格付けっていうのはちょっと難しいですね。ま
あ、
それぞれにやっぱり、
なるほど、
その時の強度というのか、
うんうん、
感覚の一番強い部分っていうのはどの窓に対してもあるみたいですね。漠然と見ているっていうよりは、なんかある強い一点があって、それを見てる感じはありますね。
あ、じゃあやっぱりそれも、そうか、先ほどの話とちょっとつながってくると思いますけど、やっぱり自覚的にそこに存在していて、それがあるから、それが、その窓そのものが存在するっていうことだから、
はい、
それはもういろんなグラデーション、いろんなパターンがあるにせよ、それはそれでもう、そのなんか、強さとかが、どれが一番っていうことは決められないわけ、
うん、そうなんです、うん、それぞれの体験の中に、うん、一番の部分があるということなんで、うんうん、それをつなぎ合わせたら最良のものができるかっていうとそうでもないんですよね。だから一番のところがあるんですけども、
うん、
きっとそのそこに行くまでの、
うんうんうん、
試行錯誤みたいなものの方が僕は実は好きで、
なるほど、
だから一番いい部分、この窓の一番いい部分はここだねって言われればそうかもしれないんですけど、
うんうん、
だからそれでどうなのっていう、自分で自分にそう、思ってしまうんですね。その前の部分までがすごく楽しくて、
うんうん、
あ、それが分かったからじゃあどうするんだ。うん、でも、その窓にの前にずっといたら、うちに帰れないわけですから、戻らなきゃいけないんですよ。だからその窓を見た後の、すごい寂しい感じですね。その戻らなきゃいけないって。それはまあ現実であったり、現在であったり、まあいろいろするわけですけど。
なるほど、なるほど。
ずっと見てられればこんな幸せなことはないんですけど、
うんうんうん、
授業が終わってしまうと窓も消えちゃうわけです。休み時間の窓って全然面白くない。
引きつけられるのは本筋があって、
本筋があった時に初めて脇のね、側道というのか補助口のような穴が生きてくるので、
うんうんうん、
そのある種の拘束というか条件みたいなものが窓の魅力を一層大きくしていると、
そう
こじつければそういうことになりますけど、
まあでも永続できない、もともと永続できないですね。
できないですね。
それはでも戸惑いながらもそれは相当な魅力ですね、うん、それはね。 Let's get knowledge with fun. 堀江さんご自身でそのお気に入りの窓みたいなものっていうのはそもそも存在しえないっていう感じですか？
同じ窓であっても姿を変えると思うんですよ、うん、時間
あ同じものでも、
時間とか、まあ、本なんかもそうなんですけどね、子供の頃にその見ていた窓を あそこに窓があったなっていくと、まず大きくなってますよ背が。そうすると目の高さが全然違うので、はい、こんな景色だったのかなって思うことあるんですよね。
ありますね、
はい、それはじゃあ窓の魅力をがそこで消えちゃってるのか、まあ、分からないんですけども、お気に入りの窓だと思っていたものがそのお気に入りの光景でなくなっているっていうことに対する戸惑いがね、悪いことなのかって言ったらそうでもないだろう、だからこういうふうに背が伸びて目の高さが高くなって光景は全然変わってないのに自分が大きくなっただけで変わっちゃったっていう、その不思議さっていうんですかね、小さいままでじゃあ痛かったかっていうとそうでもないわけです。
そうですよね。
で、どうしてこんなになっちゃったんだろう、でもどうして景色が変わってしまうんだろうっていうことですね。それに対してどう振る舞っていいのかっていうことがその都度わからないんです。僕はあれおかしいなっていうことですよねこんなんじゃなかったな、今の目で見ておけば、まあ、それもそれで面白いかなって。
で当然例えば普通の外と相対してる窓であれば外の風景だってやっぱりそれは普遍ではないはずですもんね、はいはい、こっちの変化と、ね、向こうの変化が両方あるわけだから。
そうですね。
ですよね。だからそうか、同じものではありえない。
そうです。同じ窓を一日、一日中僕眺めていたっていう経験が実はないんですね何時間かはあるんですけど、ね、でもその時間にすると、はい、まあずっとっていうことではなくて、せいぜい何にもしないで見ていられる時間って僕どのぐらいだったろうかって思うと40分50分、1時間いかないんじゃないですかね。
いやでもやっぱりそれはねなかなかそこまでいけないですよね。
でそれがだいたい夕方にね、例えば朝とか夕方の、時間帯であったとすると、もうどんどん景色変わっていくわけですね、光が。だからそれは同じ窓なんですけども、映画じゃない、映像を見てるみたいな静止画像ではないから、
はい、
だからそういう楽しみはありますよね。光の変化の大きい時間帯に同じ窓を見ているっていうのは割に好きですね、考えてみたら。
ああそうですか、その変化をこうずっとトレースしていくみたいな。
そうです。ただ見てるだけで。
ただ見てるだけ。
それがいいとか悪いとか、芸術的にどうかとかっていうんじゃないんですけど、さっきまでこっちに光が当たって光ってたのがだんだん映っていってオレンジが黄色になってみたいな朝のね、情景とか、そのぼーっと見てることはありますね。
その風景をなんかある意味作品として捉えてるみたいな見方にもなってくる感じですか？
いやそれだといいんですけどね、そういうんでもないですね。つまり一回体の中に染みるんですよね、それは。記憶の中に染みるっていうか、それはどう出てくるかって全く関心がないんですよ。出てくるときには出てくるんでしょうけど、一回飲み込んでおくのが大事で、あとは出てこなければ忘れちゃうとかですね、そういうそうだったっけみたいな時もあるし、でもある何かタイミングが合うとですね、その時の光とか、その時の自分の体調とか、その前後に何やってたかとかってとこも合わせて思い出すことがあるんです、それは窓だけではなくて、例えばある映画であったり本であったり人との言葉であったり、はい、いろいろあるんですけどね。でも窓をこう見てると、こういう感じのなんかこう光の映り方ってどっかで見たなっていうか、2度目3度目何度目だろうみたいな、そういうことを考えるのが好きですね。
ああそうですか、でしかもだからそれをどんどん取り入れるのがお好き。
でどんどん出しちゃうんでしょうね、どっかから残らないっていうか、だけど残らないんだけど、その蓄積っていうのか、どっかに溜まってんじゃないかなと思うんですよ。
じゃあとにかくもうこうスルスルスルスルインプットどんどんどんどんしていくっていうイメージ、
インプットって言い方すると、まあ非常にその自発的な感じがするんですけど、
入ってきちゃってる、
入ってきちゃってる感じですね、
それがじゃあご自分の体の中にどっかしらになんか引っかかってるものがあるかもしれないし、
そうです、でもあるかもしれないっていうのが割に前向きな考え方だと僕は思うんですよね、きっと蓄積されるはずだじゃなくて、入ってるといいなっていうか、っていう、そういうことで貯めていったものを僕は自然な形でのアウトプットですか、これは多分自発的な部分が入ってると思うんですね、
はいはい、
出さなきゃっていう時が来るみたいですね。 だからこれ連載してる時も、うん、まあ、これは隔月だったと思いますけども、
はい、
その締め切りの日にはなんか出さなきゃっていうことになって、
うんうん、でどっか引っかかってないかなみたいな。
そうですね、うん、まあ、書き始めると出てくるんですけども、書くまでは何書くか分からないので、
う
ん、
ああそうですか、
だからその都度大変でしたね。
そうですか。でもなんかやっぱり何かしらどっかしらに何か引っかかってるものがあったりするしっていう感じ。
あるはずです多分。うん、あることを期待してますね。時々ね、うん、そのためにっていうことをやらなくはないんですよ。ものによっては例えばある本の解説を書かなきゃいけないってことになったりすると、
はい、
何か言わなきゃいけないかもしれないわけですから、うん、
まあ、それが前提ありますからね、はい、
ですから、うん、その言うとしたら何言うかななんて考えながら書くっていうジャンルもあるんですけども、
うんうんうんうん、
そうじゃないことの方が僕は多いですね。
ああそうですか、じゃあ
仮にまあそういうテーマがあったとしても、
うんうん、
それはテーマになる前から考えてることと感じていることと合致した場合に書けるんであって、
うんうんうん、
ダメなものはダメなんですね。
そうですか。じゃあスタートしてから、あ、ここにもこれあったっていうような感じでこう、うん、ちょいちょい見つかってくる感じ。
そうですね。
今回この随筆集という形で、はい、その、まあ、まとまった作品ですけど、はい、その小説を書くときとそれはなんかモードが違うものなんですか？
それね、よく聞かれるんですけど基本的には全く変わらないんですね。最初に言葉があって、
はい、
それに足していくっていうことなので、それがないんです僕の場合には。非常に説明が難しくて、もう20年ぐらいずっと説明してるんですけどね
あのすいません説明させちゃって、はい、
あの自分でもよく分かってないんですよね。もともと僕は小説家になろうとか、小説だけ読むっていうタイプでもなくて、本が好きだっただけなんですね。読むのが。
それで別に小説じゃなくてもよかった。
専門はフランス文学っていうのを選んで、うん、フランス語の勉強をしたり、よし、語学の勉強をしたりですね、専門分野と言われているものの周辺をこう、外国語で、まあ、日本語になっていないものを読んだりとか、うん、そういうことをしてたわけです。ですから、それにまつわるなんか話を書くっていうところから、
うんうん、
日本語の仕事としては、まあ、翻訳をしたりですね、うん、その翻訳書についてどう思うかっていうことの解説のようなものとか、うんうん、まあ、そういうところからだんだんこうシフトしてきたっていうことなんで、
うんうん、
何が何でも小説と呼ばれている分野に足をこう踏み入れてですね、うんうん、なんか書かなきゃとか書きたいとかっていうことは、うんうん、ないんですよ。頭の中にあるぐちゃぐちゃしたものがさっきの窓見てるみたいな感じで出てくるのが好きっていうかね。
うーん、
こんなこと書きたかったのかなと思ってたことが出てきてしまう。で、書いた後にあ、そうか、やっぱり書きたかったのかなっていうことなんですよね。
お、すごい一言ですね。
人事じゃないんですよ。すごく切実な私事なんですけども、
はい、
その体験の場としていると、やっぱり人事のような目がないと、なんか追っていけないところがちょっとあるんですよね。ですから、小説作品のようなものを僕いくつか、分類すればあるんですけども、
はい、
全部その、例えば、テーマを決めて、登場人物を決めてとかですね、うんうんうん、よく皆さん、そういう方いらっしゃるんですけども、ね、
設計図書いてみたいな、
はい。次はこんな話を書こうと思ってますとか、全くないんですね。
そうですか。
連載で用意どんで始めて、はい、どうなるかも分かんないっていう。ですから登場人物の名前とか途中で忘れてしまいますし、街の名前が違ってるとか、そんなのしょっちゅうありますしね。分からないんです僕は。
ご自分でもじゃあどうなるのかがこうワクワクしながらっていう感じ。
建設とか建築なんかビルなんかをね作るときに全部工程まで全部計算してやるっていうことをしないと、まあ壊れてしまうわけで、そういうふうに小説を書く人もいるんですね。もちろんね、国内外いらっしゃると思います。でも僕はなんか最初にこういうものはできるよっていうふうに言われると、なんか面白くない
ですね。面白くない。そうですか。じゃあやっぱなんか面白がりたい感じ。
そうですね、面白がりたいですね。書いてる時に何か分かっちゃうと、
はい、
書きたくなくなっちゃうんですよ。事務書類とかダメなんですね。
あ、
絶対に
結論ありきみたいなのダメ、ね、
最後に印鑑を押さなきゃいけないのもう耐えられないんですね。
そうなんですね。へえ、そうするとじゃあ別にそれが随筆であれ小説であれ もう全然変わらない、もう。
そうです。ね、あの気持ちとしては変わらないです。ですから、書き上がっちゃったものを読む人が、うん、あ、これは小説ですよねって言われれば、うん、まあ、仕方がないかなという感じですね。だからその最初の頃からの、その、書くことが嫌いだとか、はい、あの、書く仕事を、あの、したくなかったのかって言われたら、それは違っていて、うん、読んだり書いたりするような、その、趣味に近いようなことがですね、仕事になれば、どんなに、それは幸せなことだろうとは思ってましたけども、
なるほど。
何かやっぱ分類するのがダメですね。ジャンルを固定しちゃったりとか。ただ雑誌に書くときには、あの、エッセイをお願いしますとか、小説、短編小説をお願いしますとか、書評をお願いしますとかって、いろいろな、あの、頼まれ方があると思うんですけど、まあ、僕の場合はまあ、その、一旦その注文の、あの、趣旨は除いて、はい、枚数、その枚数の中で遊べるような、あの、動きがあるような、ものはできたらなっていう、それしか考えてないです。
ああ、でも確かにおっしゃるように、その今回まあ、便宜的に随筆集と僕も今まで読んできてますけど、はい、これ一編一編は短編小説って言っても、それはそれで成り立つかなって今ちょっと思ってきましたね。
そうですね。まあ成り立つかもしれませんし、うん、あるいは批評と言ってもいいかもしれないし、詩に近くはなりませんけども、まあそういう際はないので、でも散文詩というようなジャンルが時々あって、何言ってんだかよくわからないけど読み終わった後にその一部が少し残るようなね、そういうタイプのものだっていうふうに強く訴えれば、あ、そうかもしれないと受け取ってもらえる。ですから、まあなんか、あの、言葉でできるある世界であれば、はい、僕はその随筆とか小説とか、あんまり
意味はない。
僕の中では、あの、格付けとかジャンル分けはしてないです
ね。なるほど、なるほど。そうですか。ということは、じゃあ、今回、その、戸惑う窓をお読みになる方に対しても、ね、それこそ、書いてるご本人がどうなるのか分かんなくて書いてるわけだから、その、分からなさ感の感じ、まあ、戸惑ってる感じとかを。
読みながら戸惑ってくだされば、一概でしょうね。
正直ね、僕、すごい戸惑いました。
そうですか。
もう、だから、これ、どういうふうに、どこに行くんだろうとか、で、ここ何が描かれてたのかなとか、まあ、今回お話をお伺いするにあたって、やっぱり、正直言うと、一回読んだだけではよくわからなかったです。
ああ、
だけど、二回目で、うわっていうところが、
そう
箇所がね、はい、箇所がやっぱり、はい、さっきのその引っかかるみたいなとこが出てくる感覚でしたね。
その読んでる間が、まあ、書いてる間と同じなんですけども、うん、多分書きながら読んでるわけですから、僕は。
ああ、そう、第一読者ですもんね、それはね。
それが辛い辛いっていう感じよりも、少しいい流れがある方がいいような気がするんですね、
うん、
書いてる時には。詰まりながらであっても。だから、そこでできてしまった時に世界が、まあ、あるとしたら、それを読んだ人がなんとなくこう、その時間その人と一緒にその場にいたって、窓と同じなんですけど、こういう言葉の窓の前にいたと、その時間があったことは確かだと、何見てたかは覚えてないけどっていう、それが一番嬉しいです。
ああ、うん、なるほどなるほど。じゃあ、
でもいませんでしたって言われるのは嫌なんですね。
なるほど。ちゃんとい
た、アリバイはあるよって、ね、読んだんでしょっていう、読んでくださったんでしょっていうことがあれば僕はいいんで、その先何見てたかっていうことは多分何も言えないんじゃないか。でも何年か経って、あ、昔こういうの読んだと、なんか窓の変なタイトルがついてて、その時のどれか分かんない、何の話か分かんないけど、その一編の中にこういうような場面があって、違うかもしれないけどこんな感じで、あれはなんか時々思い出すなみたいな、いうのがあったとすると、僕はそれが一番いいんですよね。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家、早稲田大学文学学術院教授の堀江俊之さんです。中央公論新社から戸惑う窓、刊行されています。今日お話これまでお伺いしててもそうですし、まあ、今回の作品もしかりなんですけど、非常にこう堀江作品、まあ、ご自身も含めてこう穏やかというかですね、静筆な世界が広がっている印象が僕はするんですけど、
はいはい、
堀江さんご自身の日常ももう落ち着いた日々っていう感じですかね。
いや、それはないんですかね。静筆なっていうのはとても便利な良い言葉で、 それをつけていただければなんかいろいろごまかせるところがね、うん、たくさんあるんですけども、まあ普通ですね、うん、普通って言うと何要するに怒ったり、はい、笑ったり泣いたりって普通のことなので、
うんうんうん、ご自身今ねその大学でこう学生さんに教えるという立場でもいらっしゃるんですけど、はいはい、なんかその時に学生に対してたまらーみたいなそういう声を荒らげるみたいな、
うん、それはないですね
それは想像できないですね。
叱られたことはありますけどね早く教室から出てけとか主演 のおじさんに叱られるっていうのはあるんですけ
なるほど
声を出して叱るっていうよりは、うん、まあなんか叱ってるんだよっていうことが分かるような、うんあの穏やかな話し方があればそっちを選択しますね。
ああなるほど、
結局叱られてるんだよなっていう
ことあそれが伝われば
いいんです
いいということですね。なるほど。先ほどのねパートとかでもお伺いしましたけどそのご自分が書いてるのは物語と、まあ、小説とか随筆とか、はいまあ、そういうジャンル分けはあんまり意味をなさないだろうというところがありましたけどそもそも書くということに対してのモチベーションの大元というか種みたいなっていうのはどういうところにあるんですか？
やっぱり読んだから書きたくなったってのは当然あるわけですよね。
あ、ご自身が読者としてずっと来て
る、読んだ経験がない人はいきなり書くことはできなくて、うんうんうんうん、モチベーションっていうのは例えば自分が作家になりたいとかですね、うんうん批評家になりたいとか詩人になりたいとかっていうことじゃないんです。割に若い人でそういうふうに何を書きたいかっていうよりは小説家になりたいんですっていう人がいて困ることあるんですけどモチベーションって言いますかね、なんて言うんだろうな、まあ、例えば話をして出来上がるその言葉の世界とその同じことを書き言葉にした場合と全然違うものができるってことを、まあ、ある年齢でやると思うんですよね、まあ、作文というような言い方でもいいですけども、まあ、その不思議さっていうのが段階を経てということよりも同じことを2回書いたら違うものになると、自分でも3回書いたらマンネリとかそういうんじゃなくて同じものを3回書いたらつまんないだろうと思うかもしれないんだけど、時間を経て全く違うところから同じところに入っていくっていうことがあると思うんですよね。それがなんていうのかな、面白いっていうんですかね。どうしてじゃあ進歩したのかなとか思っちゃうわけです。これ同じことで 4,5 年前に書いた話に似てるなっていうか、後でね似てるっていうかそれを蒸し返してやってるっていうんじゃないんですけど、全然違うことを考えていて同じような展開になってそこに行き着いちゃったとしたらば、それはやっぱりさっきの窓から違う景色を見ていたのか、違う窓から同じ景色を見ていたのか、まあちょっと判断つかないところがあるんですけども、もしかしたら窓を変えてね、同じところを見てたのかもしれないっていうふうに思うわけですね。
なるほど。
そうするとか、それが自分の書いたものだけではなくて、他の人の作品なんか読むときでも、状況や年齢やによって読後感とかですね、見た感じ全然違うんですよね。それを僕はモチベーションというのか種というのか、繰り返しに近いようなことから見えてくるものが、その都度新しいものをするっていうんじゃなくてですね、なんか工業製品なんかだったら経年の劣化があると思いますけども、まあ多少あると思うんですね、言葉の劣化っていうのは。だけどそれが外からの、まあ、天候とかそういったもので劣化していくんじゃなくて、内側から劣化していったんだとすると、それは問題でもあるし、その内側からこう衰えていくっていうのはどういうことなのかってことにもやっぱ関心が向くわけですよ。今見て読んで、これは前はそうは思わなかったんですけど、これは少しどこかにこう歪みが出てるのかなと思ったら、その歪みが出ている原因っていうのかね、そういうのが分かるといいなとは思いますね。必ず分かるとは思いませんけど、でもそれに気づくってことは時間が経ってるっていうことでもあるし、自分が同じところにいたとしても高さが高くなったり低くなったりしてるっていう位置の変化があるだろうと。だから同じところにいないっていうことがとても大事で、
だからこそ書き続けていこう、ね、っていうことになってくる。
で、内側でこんなに動いてるはずなのに、外から見ると同じっていうふうに見えることもあるわけです。あんた全然変わってないねとか、ね、いつも穏やかですねとか言うんだだけど自分としてはこうすごい浮き沈みが中であってという、でもそれどうしてじゃあ外から見ると一定のもので見えるのかっ ていうのが不思議ですよね。
うん、そうですよね。
そ
うですね。
それ知りたいなと思いますね。そのなぜそうなるのか、からくりを。
そうですね。確かにその内面では相当なアップダウンがあってぐちゃぐちゃしてるはずなのに、
ま
あ、
どなたもそうだと思う、うん、そういうものを書く方はそのはずなんですよ、うん、だけどある作品っていうような形でまとめた時に出てくる声が一定のトーンを保ってるとしたら、
うんうん、まあある意味作風とかね、そういうのを何だっていきますよね、うん、
それが本当の多分その人の自分で意識してない声に近いだろうと思うんですね。説明できないけど、うん、このぐらいの帯域に声が収まってるっていう、うんうん、その部分がその人の持ち味であって、だからそこがあるのはいいことなんだろうなと思いますけどね。
まあそれはある意味もうそれはもうそうならざるを得なくてなってるっていう部分も多分あるでしょうね。その人のもう本当に、まあ、エッセンスというかエキスなのかもしれないですけど、はい、だからね、やっぱりそれは意図するせざる関係なくなんか出てきてしまうみたいな。
そうなんですね、うんうんうん、出てきてしまうもんでしょうね、うん、で作って自分じゃないようなふりをして書いても出てくるものなんです、うん、多分、うんうんうん、だからこそ本人と一致はしないんですけど、本人が本人だと思ってるものよりも本人に近い幻のようなものがね、僕はなんかそこに引きつけられるっていうのかな、本を読んでいても例えば、うんうん、この人が例えば書き手とその作品がよく似ていますねっていうのは、うんうんうん、イメージとぴったりですよっていうのはあると思うんですね。
ありますね。
あれは全然違いますねっていうのは、うんうん、それはその公共のイメージっていうのがあると思うんですけども、うんうん、でも一致するっていうことは原理的に言うとまあありえないんですよね、うん、
ぴったり全部 100% はないですよね、
で限りなく近いような気がするんですけど、うん、でも決定的に一枚なんか幕が入ってる、うん、重ならないっていうところが本当だと僕は思ってるんです、うんうんうん、重なっちゃったらことはなんないんですよ、
はあ、重なり
すぎると、うんうん、同じ人が ある人が発した言葉が全部真実ってことは嘘とかそういうことは別にして、うん、言葉にしちゃったものっていうのとする前にこう胸の中で思ってることとは一致しないはずなんですよね、うん、だけど言葉で書いてしまった瞬間にそれは、うん大きく言えばその本当ではない領域に入っていく、創作に入っていく言葉になると思うんですよ。
なるほど。
だからそれを重ねていってできてきた薄い膜っていうのは、うんうん、むしろ本当に近いっていうふうに思うんですよね。
純度 100% はそもそもありえない、
うん、それは純度100っていうのは多分嘘だと思うんです。僕はオレンジジュースのことを言ってるんじゃないんですけど、100% っていうのは、はい、どうもいかがわしいですね、僕はね。どんなにやっても100はありえないだろうと僕は思うんです。だから、やっぱりそこで、でも、だからといって 99.9% っていうのもいかがわしい感じがして。要するに、99.何% かなんだろうけど、その数字を口にしちゃいけないっていう。
行った瞬間にもう
違う、ね、不純物があることは分かるよねって、それは暗黙の了解っていうよりは原理的に起こってしまうことなんで、でも不純物が悪者とかそういうんじゃなくて、それがないと残りの部分を支えられないようなもんです、ね、
なるほどなるほど、
だから僕はすごく曖昧な言い方をしてますけど、そういうのが一番僕は信用できるなっていうふうに、食べ物でも、
はい、
飲み物でも100% なんとかっていうのはあんまり信用しないです、ね、
作家になられたのは、まあ、読者としてずっと本が好きだった、読むことが好きだったっていうのが、
そうですね、
大元にある、大原点にある、はい、もう昔から本読むの好きだったんですか。
いや、そういうわけじゃないですね。
あ、そうですか。
読むその密度とか、はい、読書に費やす時間とかね、そういったものを考えたら、うん、やっぱり一番暇があった時期ってのは大学生になってからかなっていう思いますね。
あ、そうですか。大学生になってこうガーッとその世界にはまっていくみたいな、
うん、なんかそれまでやっていたことをもう少し濃くやるようになったっていうか、そういう感触は持ってますね。こう、うん、まあ、中学高校って本読まなかったかって言えば、さあ、分量から言ったら読んでないに等しいんですけども、その時はその時楽しかったわけですね。今から思えばでもほとんど量的にはそんな読んでるわけでもない。ただ一冊本を読むっていうことが 他の日常 の, あの活動を深くやるということとそんな変わらないということがだんだん分かってくるというのと、いわゆるまあ義務教育じゃない、自分で責任を持ってね、あの 遊んだり単位を落としたりできるという世界に身を置くと、あのやっぱり一冊一冊の重さっていうのか、ありがたさっていうのがだんだん分かってくる。で、勉強する勉強ってことはよくないんですが、語学だとするとあのやればやるほど分かんなくなるんですよね。あの知識が増えると分かんないことはその分だけ増えてくるので、キリがないってことをだんだんこうその恐ろしさに体が震えてくるんですよ。終わりがないじゃないかっていうですね。である程度までいったらなんか分かったような顔しなきゃいけないなっていうその辛さはあるんですけど、
はい、
でもやっぱりある分野に関心を持つと、その分野の周辺にある知識やなんかを入れようと思うと、もうキリがないわけですね。だけど、まあ、それが分かったってことが良かった。昔はなんか、そういう限界のことは考えてないんですよ。楽しかった頃って。どんどん本読めるかなとか、たくさん読めるなとかね、思ってたんですけど、あの、本読むってことは、まあ、ある意味では逆に言うと、どれだけ読めるかっていうことが決まってくるっていうのか、物理的な限界はどうしてもあるなっていうことを思った時に、逆に大事に思うという気になりますね。その時にやっぱ読むようになったって言えるんじゃないかな。
そうですか。行けば行くほどどんどん広くなっていっちゃうし。
そうです。まあそれができる人もいますけど、僕はどうも頭の中のキャパシティが一定なんで、ある余計なものを出さなきゃいけない。それ以上入らないのも分かってるので。
ああ、なるほどなるほど。じゃあいかに循環させるかみたいな。
そうですね。もうい
う感じなんですよね。作家デビューしてから来年で20年っていう感じなんですかね。
本出してからそうです、そのぐらいになりますね。95年ぐらいに、5年でした
ですね、はい、そうするともうまあ間もなく20年ぐらいということですけど、20年の作家生活を振り返ってこう湧き上がってくる思いとかっていうのはありますか。
作家生活っていうのはどういうことを言うんですかね。
ああ、そうか、そもそもそこです
よ、僕は作家生活何年っていうような言い方を、なんかつまり本を読んで、書いて作品、自分で作品を出してっていうことを繰り返して20年っていうんであれば、なるほど作家生活20年だっていう気がするんですけど、もともと僕は語学の教師をしていて、今も、まあ、語学は今ちょっと教えてないんですけども、要するに大学で何か教えるっていうのは言葉は良くないんですけど、まあ、若い人たちと一緒にいてその時間一緒に過ごすわけですね、まあ、僕の方が窓の外を見るってこともあって申し訳ないんですけどでもある時間こう決められた時間若い人と一緒にいるっていうのを繰り返してやってきていて、だからそういうのを教師っていうふうに言ったとすると、教師業っていうのが、まあ、先にあるわけですよね。どちらかというか、だからなんか物書きだけやってるっていう感じじゃなくて、すごく大事な教師のようなことができる支えになってるのは物を書いたり読んだりすることだってことも分かってるんですけども、なんか未だにこう戸惑う状況が続いていて、あなた小説家ですよねとか、僕小説家っていう言い方は自分でしたことないんですよ。
あ、そうですか。
小説書きたいっていうふうに思ったことがないので、だから作家は OK だろうと。
なるほどなるほど。
言葉で何か作るっていう意味での作家だったら、あの映像作家、造形作家というような意味で、言葉で何か組み立てて作品にするっていうことは OK なんですけど、20年っていうのは本当にあっという間だし、短い感じはしますね。
さっきほど来の話で、そのご自分がこういろんなものが入ってきて、でその自覚的にアウトプットをするときに何かご自分の中で引っかかっているものがこう事後的に見つかってくるっていう、
そうです
ね、そうするとじゃあある意味そこの連続でもあるじゃないですか。
それしかないですね。
でもそれはでもその都度発見の連続みたいな醍醐味が、
そうですよ、あ、こんなこと書きたかったのかっていうことが、分かった時に、あ、よかったなと思うんですよね。だから次何書きますかとか、来年の執筆計画をなんて言われるとこの人なんて意地悪だなとか、僕の本読んでくれてないんだろうなっていうふうに思いますね。
そうですか。でもそのじゃあこの20年でもそうか、なんか自己発見の連続みたいなちょっと印象ですけどね、
そうすごく小さなもんですね、本当に小さい自己発見ですね。あの これをこの言葉を覚えたのはあの本かみたいな、そういう小さいことですね、あの人に会ったのはあの時だったと思っていたのが違ってたんだとかそういうことですね。それはその人以外の人には何の重要性もないことかもしれませんけど、なんかそういうことって大事で、こういうスタジオで話をするなんていう機会があったのに、後で今ははっきり覚えてると思いますけど、何十年ぐらいして、あれ何曜日だったかなとか、晴れてたなとか、
で冬だっけとか、
冬です、春先冬だったかなとか、そういうようなことをちょっと曖昧になる期間があると思うんですよ。でそれを例えば手帳を見て、あるいは人に聞いたりして確かめれば分かると思うんですけど、全然関係のないことをやっていて、窓から外を見ているうちに不意にああ そうだったみたいなことですね。それがまあ僕にとって発見で、でそれが何かにつながるってわけじゃないんですけど、その積み重ねがいつの間にかこう文章になるっていうようなことを何度か僕は体験しました。どれがっていうんじゃないんですけど、その思い出す時の過程そのままが文章になっているような感じですね。状況は違うんですけど、この感触だと、8割方何にも分かってなくて、あと2割ぐらいのところで急に分かってで、終わっちゃったみたいな、そういうのが、あるなって思いますね。それが僕にとっては20年なんですけど、でも今の、その、現在でもあるんですよね。変わらずやってるっていう感じ
です。そうですか。それがずっと連続して、継続中。
継続中です。もう多分ずっとそのままですね。Let's get knowledge with fun.
ここまでお話をお伺いしてきて、こういう質問一応用意しておいたので、はい、っていう感じなんですけど、はい、あえてお伺いします。堀江さんがその作家ものをお書きになる立場として、はい、これは譲れないなみたいな、こう信条とか流儀っていうのがあったりするんでしょうか。ちょっとかなり僕は愚問を呈してる気になってきましたが、
それはあると思います。僕は信条は
ありますか。
でもそれがどういうものなのかがよくわかんない。だから、相手があって仕事をする場合が僕は多いんですね。
こ
ういうもの、
つ
まりこういうものを書いてください
って。この注文があって、
この日までに書いてくださいと言ったら、その日に合わせるってことです、ね。
じゃあ、ある意味、ある意味職人みたいな感じなんですか。
それはあるかもしれませんね。つまり僕20年間で原稿を落としたことはないんですよ。
素晴らしい、
そんな頻繁に書いてないってことがあるんですけど落とすというのは間に合いませんでしたっていう、だから間に合わない、本当にダメっていう時にはいろんなことを考えて、時間的なことで、無理だろうと、能力的に無理だろうっていうんだったらそれはお断りするしかないと思うんですけど、引き受けちゃったことはやっぱりなんかある程度責任っていうかね、今受け取るのを待っててくださる人がいて、その受け取った人の指示を待ってくださる人がいてって考えると、いやここで止まっちゃいけないっていうことは思いますね。流儀っていうのはだからそういうことがまず一つ、心情っていうのか、職人っていうと堅物で、仕事を絞るっていうイメージがありますけど、そういうのともちょっと違いましてね、引き受けた以上は仕方がないっていうこともあって、そこはもう頑張ろうと。
なるほど。
いうことですね。
引き受けたら頑張ります。
引き受けない方がいいかな。そうそうでも引き受けるって言い方変ですけど、いろいろなやり取りありましてね、これこういうことでお願いしたいんだっていうことを納得したんであれば、それはできる限りのことはやろうと思います。
今回の戸惑う窓にもちょっとまた戻りたいんですけど、その窓ずっとお話をお伺いしてて、やっぱりそこに自分がいて、そこの窓を通して見える、もしくは見えてくるものがというところなんですけど、窓を通して今この時代とかこの社会っていうのはどう堀江さんには見えてるんですかね。
どうですかね。社会というとあまりにも広いので、窓は多少曇ってはいると思いますね。
窓は曇っている、
だからそれはその曇った窓の前に立ってる僕の責任なのか、ちょっと前までは先が見えてたのに曇らせてしまった人がいるのか、 ここでははっきり申せませんけども、
なるほど、
はい、それはよく思いますね。つまり窓、これまでは割に窓そのものは安定していて、
うん、
僕はその前に立ったり角度を変えたりってことはできたんですけども、同じ前の窓に立とうとしたときにいつの間にかその窓がすり替わってるっていうようなイメージを受けることはあります。いろんなところで分野で、それはまあ特定の分野ということではないんですけども、
うん、
でもそれは誰かの責任にしていいのかっていうことですよね、う
ん、ご自分の方のもしかしたら問題かもしれないし、うん、
それは思いますね、うん、特に年を重ねてくるにつれて、
うん、
だったらその窓に早く気がついてその曇りを消すような努力をね、
うんうん、
自分の言葉の方で、あるいはそれが足りなければもっとできる人 の仕事を紹介するっていうような形で、そうしたらもう少しこう見通しがいいっていうことがあるかなっていうふうに思うんですけども、
うん、
なんか漠然とした印象ですけども、
うんうんうん、
そういうことは思います、うん、
ちょっと見えにくくなっているかなという印象、
はい、そうですね、
うんうん、全く見えないっていうことでもないっていう感じですか、
うん、そういうふうに思いますね、うん、だから曇りガラスとか言うんだったらまあ別ですけど、
うん、なんかちょっと汚れちゃってるなとか、
う
ん、
汚れとか結露とかですね拭けばなんとかなるってなったらまあ拭きますけど、
うん、
なんかこうまあでもずっと拭いてるでしょうね僕は、
うんうん、
なんかそういう感じはしますけど、
ね、なるほど、
なんか役に立とうとか、うん、これを強く変えようっていうことは、うん、自分一人ではできませんから、
うんうん、
窓から見えるのは景色だけではなくて向こう側にある建物の窓も見えるわけですね。
あ、なるほど。
本読んでたりすると、
はいはい、
映画を見たりしたりすると、うんうん、こういうラジオで話をしたりしていると、うんうん、向こうにある窓も見えるとくると思うんですよ。その時にそれを拭いてる人はいるわけです。
あ、向こう側の窓、
うん、その時にだから、あ、向こうに拭いてる人はいると思ったら、
うん、
間距離があって言葉も何も伝わらないんですけども、その姿を見たってことは大事にしたいと思う。
で、ご自分の側でもちょっとあれ今拭けるんだったら拭いとこうかなとか、
そしたらそれをどっかでね、
うん、
望遠鏡ですごい遠くの方から、
うん、
なんか人影があって拭いてる人はいたよというふうに言ったら、まあ、書くってそんなようなことですね、
はあ、
きっと。
で、物によってはちょっと自分が手が届かないところが結露しちゃってるかもしれないから、うん、それはじゃあ背の高い人にちょっと頼もうかなとかいう話。
そうですね、背の高い人を知っているっていうのはその人の手柄ですね、きっとね。
ああ、なるほど、
きっとそういう人に頼む手立てが遠回りにあるんだとしたらそれ活かしたい、
うん、
あるいはまあ、
うん、
ジャンプをして届くまで飛んでみるとか、
まあ自分でやってみるか
積んでみるか
そうですね、
だから、うん、まあでも全部見通せるような世の中がいいかっていうとそうでもないと思うんですけども、もう若い人たちと付き合ってると、
うん、
同じ窓の見方がみんな違いますから、
うん、
その曇ってるって言ったのは僕だけかもしれないです、もしかすると。
なるほど、はい、
いや綺麗じゃないですかっていう人もいるので、うん、その辺の差を、まあ、よくこう見ていきたいなっていうふうに思いますけどね、
うんうんうんうん、そうですね、それはそれぞれにやっぱり受け取り方がおそらく違う、
うん、でもどっかでね、これは曇っている方に近いんじゃないのっていう、
そのグラデーションの違いは相当ありますよね、多分ね、
いうふうな時があると思うんですよ、
うん、
でそれを多数決とかそういうんじゃないんですけど、
はい、
それぞれに考えていてこれは曇りに近いぞって言った時にはその曇ったものをどうするかってことはそれぞれね、
うん、
持ち帰ってね、やるしかない、
うん、
そうするといつの間にかちょっとその曇りは消える方にね、
うん、
行くんじゃないかなっていうふうには思うんですけどね、うん、
でもやっぱりね、その純度 100% の話じゃないですけど、それが本当にもうピッカピカもう何にもないってことはありえない
ないです
ですもん ね、 それはね、
どっか隅の方にね、うん、汚れが残ってるとか、ガラスは綺麗でも、うん、酸が汚れてるとか、うん、まあありますから、
はいはいはい、
でもピカピカの窓っていうのもなんかいかがわしいですからね、
うん、
だから適度になんかこう窓が窓として機能しているっていう状況を、
うん、
失わないで、
うん、
なおかつ 100% 綺麗でないっていう状況が一番健全だろうと、
うん、あ、なるほど、はい、で、まあ、そういった中でという感じになりますが、今後じゃあその堀江さんご自身がやっていくっていうことをまたさっきの話、うん、
はいはい、
になっていくとそういうことはないのよって感じなんですけど、その発信というか、そのやっていくことっていうのは、じゃあ気づいた曇りをちょっと手の届く範囲で拭いていくとか、そういうアクションになっていくんですか？
そうですね、まあ、あのこれからやっていくっていうか、
うん、
基本的にはね、まあ、全然変わらなくて、うん、まあ、窓拭きを繰り返すっていうことでしょうし、まあ、拭くための、まあ、なんていうのかな、効率を上げることはできないので、
うん、
まあ、よく水をたっぷり含むことのできるスポンジみたいなのがあるみたいですけど、そういうんじゃなくて、まあ、普通のね、これまで通りの、
は
い、
溜
まったら、まあ、絞ってみたいな、その繰り返しかなっていうことですね。
で、それも、だから、やってみないとちょっとわかんない。
うん、そうなんです。ですね、あの、うん、とってもね、無責任な言い方なんですけど、実際そうなので、これこれこういうことをしますよ、見ててくださいっていうことを言った途端に、なんか僕は体が止まっちゃうので、
うん、まあでもそれはある意味本当にいかがしさがそこに本当にかなり密接に伴いますね、
う
ん、そのね。
そうですね、うん、まあ、あのしっかりそういうふうにそういうことをあの順を追ってきちんと計画をして、うんうん、してっていう形でないとできない人もいらっしゃると思うんですよね、はい、その人にとってはそれは真実だと思うから、うんうん、そのいかがしさもあのその都度変わると思いますけど、でも、うん、僕にできるのは繰り返しにどうやって耐えていくかっていうことと、うん、繰り返す中でもし違う光景が見えたら、まあ、そちらの窓もね、あの恐れずに見ていきたいという感じはしますけど、
うんうんうんうん、その都度その都度ですよね、うん、それはね。
そうなんですね。うん、その日その日で、いろいろとやることは変わっちゃうので。
でもなんか、そっちの方がいい感じだなって。これなんかすごい漠然とした言い回しになっちゃうんですけど、なんかね、うん、それは決められませんぜっていう話ですよね、多分ね。
まあ、作戦を決めてとかそういうことじゃなくて、計画を立ててっていうんじゃなくて、計画はね、後から立てるもんなんですよ、僕にとっては。
後から立てる、
それは計画じゃないじゃないかって言われるかもしれませんけど、でも計画っていうのは後から分かってこないと計画にならないんですね。
それはでもね、堀江さんの作品がそもそもそういうものであるからっていうところに通ずるかな、
かもしれないですね、
うん、
最初からそういう傾向があっただろうと思うんですけど、うん、やっぱり書いてるうちに、うん、よりそれが、
うん、
固まってきたっていうのか、
うんうんうん、あの現在は早稲田大学文学学術院教授、
言いにくいですよね。
文学学術院って何するところなんですか。
何するんでしょう、僕よく分かってないんですよ。
あのこれ文学者を育成するところなんですか。
うーん、と思いますよ。
あ、そうですか、
ええ、あの文学者が育成できるのであれば、まあ育成するところだと思いますけど、というあの名前はこう物々しいんですけれども、
はい、
なんかいろいろ整理の都合上こうなったんじゃないか、まあ、こんなこと言うと怒られちゃうんですけど、うんうん、要するに基本的なのは大事なことは、なんかやりたいっていう若い人たちがいて、うん、それを受け入れる先生がいてっていう、
うん
う
んうん、
その器をこう、便宜上こう言ってるということで、うんうんうん、だから、あの、いわゆるその、学術論文っていうような世界に進むところと、そこを、まあ、抑えながらではあっても、少し自分本位のね、やり方で、まあ、規制のルールは、まあ、一応学んだ上で、それを崩していって、自由にもっと書きたい、
うん、
論文だけじゃなくて詩や短歌や小説や、まあ、僕の中ではそういう区別はあんまりないけれども、あのでもいろいろな自分のこうその時の身の丈に合った言葉を選んで学生たちはやってくるので、うん、そういうものを生かしてあげたいっていう学部ですよね、うんうんうん、学術院っていうのは、その、そういうものと、それから、旧来の昔から伝統のですね、学問の積み重ねの中の、本当に、ちょっとした、あの、何か付け加えるために、何年も時間を割いて、自分はもうそれで満足だっていうような、そういう勇気のある人が、まだいますから、その人たちがいないともう枯渇しちゃうんですよね、先のことが、
うん、
その大事な本当に紙一枚っていうところでもハラハラドキドキして勉強してるっていう人がいるものも大事にしなきゃいけないので、うん、まあ、その両方あるんですよ、文学学術院の下に文学部と僕の所属している文化構想学部と、
うん、
まあ、その中にもいろいろ分けてあるんですけどね、基本はまあ読んで書くっていうことですね。だからあの映画を見ても音楽を聴いても、自分が演奏家であれば この音楽を聴いて僕はこういう音楽を思ったっていう、それを聞かせることできるんですけど、それできない以上は言葉でね、説明しなきゃいけない、うん、本来は説明する必要ないものを言葉で言わなきゃいけない、でもその時にじゃあどうしたらいいのか、映画を見て、映画見てればいいのに、映画を評論とかね、紹介ってどういう言葉でわざわざ言わなきゃいけないのは何でなんだろう、どうしてなんだろうっていうことを考えたい人はそこに集まってくるんですね、うんうん、
なるほどなるほど、
だから一通りじゃないので、だからそれをまあ受け入れる場所っていうことでしょうかね、うんう
ん、なるほどなるほど、そういうでも若き書き手たちっていうのはどうですか、その先生のお立場から見て今の若い子たち、
本読まないとかですね、うん、なんかいろいろと若い人の活字離れとかね、いろいろ言われることあるんですけど、そんなことは全然ないですね。
全然ない、
ええ、読んでる量はもちろん全員が全員そうだってわけじゃないんですけども、そんな悲観することではない、
うん、
という
か、うんうん、
自分がその18、19ぐらいの時に比べれば、うん、なんて優秀なやつらだと、うん、いうふうに思いますね、うん、若い人たちは、うんうん、だからアドバイスっていうことは全くなくて、うん、まあ、風邪ひかないようにっていうか僕の言えるのは、うん、体壊さない程度に頑張ってくださいっていう感じですかね、
うんうんうん、全然捨てたもんじゃないぞという、
そうです、だから教えることはね、うん、教えられることが多いわけで、うん、なんかこういうふうにしなさいってことはないんですよ、うん、読んだり書いたりっていうことについては、うん、だから上手になりたいっていう人は時々いて、うん、
はい、
上手に書きたい、うまく書きたいっていう、うん、それはね、別のところで勉強してくださいって言うしかなくて、
別なんですか、
うん、なんかね、うん、ある期間を決めて、なんとかでなんとか講座があって、うん、これここにいるとこういうカリキュラムがあって、うん、この程度までいけるっていうことがわからないと安心できないっていう人はいるんですよね、
うんうん、
でそういう人は来てないです、
うん、
だからそれぞれのある時期に書けることと書けないことがあって、書ける人はまあ早熟であったり、あるいはどういう言い方でこれまで片付けられてきたんですけど、なんかいろいろなこの巡り合わせがある一点にとてもうまく集まった時にものを書けるんですよね。だから卒業論文とかなんかいろいろ制度的にあるんですけど、22歳ぐらいから20、まあ何年か留年してる人を入れれば25歳ぐらいまでの若い人たちが同じ時期に、例えば12月なら12月に、その、まあ、締め切りは大事なんですけど、ある、一定のね、こう、レベルのものを、みんなが書かなきゃいけないのか、書けるのかって言ったら、そんな風に考える必要はないんじゃないかと思うんですね。で、つまり、ある人は、その段階で、どうしても書きたいと思って、努力をして、書くってことあると思うんですよ。だけど、物を書いたり読んだりするっていうのは、まあ、読むことは別にもうそうですけどね、僕の個人的な記憶をたどると書けるようになる、なんか書くっていうことが落ち着くまでには人それぞれの成熟の時間が違ってて、ある人は35ぐらいで急になんかこう自分の考えてることと言葉が、まあ、言葉が追いつくのか、言葉に思いが追いつくのか分かりませんけど、なんかそういう時があるんですよね。だからその時にそのタイミングがもしかしたら今なんか書けるのかなっていうのってつかめるんじゃないかと思うんです、書きながらね、うんうんうん、これこのままダメになるなっていうのと、僕がやってるのはこれこのまま書いていってものなんか形になるのかなと思いながら、でもある一点超えると、あ、これ形になろうとしてんのかな、この言葉たちはっていうふうに思うわけですよね、うんうん、その時に分かったら、その年齢がバラバラでもいいような気がするんです。だから、書ける時に書けばいいっていうことを確認するための時間はそれぞれなので、そういうことは繰り返し言いますね。今みんなで横並びで書く必要ないよっていう。書きたい人は書きゃいいんですけど、でもそれで力がないとかっていうこととは違うんですよね。
その時がいつなのかっていうのは
分かんない、
うん、
で、それ、もうね、でも具体的に言わないとそれ通じないことなんで、例えば先生はいつ作家になられたんですかとかね、僕にとっては非常に抽象的な質問が来るんですけど、一番簡単なのは小説っていうふうにのジャンルが決まっていて、そのジャンルにみんながまあ当てはまるだろうと思って与えた賞は小説の賞みたいなのがあるんですね。例えば芥川賞とか直木賞とか、まあ、いろんな賞があるんですけど、それ何歳で取ったかっていうようなことを言うと、 一応納得する。
なるほど、うん。そこで、もう、成熟したんだ、みたいな。
成熟っていうか、うん、まあ、例えば僕は37、8ぐらいでそういう小説みたいなものは書いたと思うんですけど、19歳ぐらいの人に37、8を言うと、もう、それこそジャンプの世界じゃないですけど、ダブルスコアですからね。
そうですね、そうですね。
だから、うん、あと十何年生きなきゃいけないのかと思うわけですよ。うん、だけど、そういうふうにしてやっていてもできる時が来るわけだし、来なきゃそれでしょうがないってわけじゃなくて、もっとまたその先に来る場合もある。だから60歳で作家デビューしてる人もいるし、90になって良い作品書く人もいるし、この世界本当に分かんないんですよね。だからとにかくそのアドバイスっていうんじゃないんですけど、あんまり若くしてどうのとかね、そういう物語に惑わされずに、まあ、ずっとこう悩みながらの状況でもいいので、あるタイミングがあったら一度はそれをちょっと掴むようにしてほしいと、でそれ逃したら2周目に回ってきた時に、まあ、だからまあ一番いいのは回転寿司屋かなんかに連れて行ってあれが小説の皿だというで掴めるか掴めないかっていうのがいいんじゃないですかね。
なるほど。
また回ってくるよと。
なるほど。
ちょっと干からびてるかもしれないけど。
人によってはもう即バッと来る人もいるし。
そうです。3皿ぐらい取ってしまうやつもいるわけです。でもそれはその人の流儀っていうかね。その時に3つ取る、体力があったっていうことですから。だからそれをね、なんか割に、なんていうのかな、なかなかやっぱり高校ぐらいまでだとこの時期にこういうふうにしないと、間に合いませんとかね、大学入試のこととかあるので、その癖が抜けるまでに4年ぐらいかかる。つまり卒業するまでその癖はなかなか抜けないっていうのか。
なるほど。
どういうふうに勉強したらいいですかとか、どういう参考書を使ったらいいですかみたいな問いから抜けられない人もいるので、まあ、それも含めて
そうではない、
そうじゃないんじゃないかと、4年間窓見てましたっていいんじゃないですかって、
そうですね、で5年目にその時が来るかもしれないしっていう話ですもんね。そうですか。それは本当に、まあ、神かは分かんないけど、神のみぞ知る的な、ね、本当に世界になってくるわけ
で、悠長って悠長なんですけどでもそういうことを、ね、許さない時代になってきてるんですよね、なんとなく。曇った窓ってのはそういうことなんですけどね。それが一番やっちゃいけないこと。まあ、責任持つとこは持って、そういう若い人っていう方は変ですけども、もう僕も年なので、そういう人たち見てると、その人たちが窓見てられる時間をね、やっぱり作ってあげなきゃいけないと思うんですよ。もう立場的に言うとね、ここで窓を見てなさいとか言うと叱ってるみたいになるので
立ってろみたいな話だけ
ど、なるべく退屈な授業をしてですねごく自然に窓の外を見られるようにということですね。
そうですね、はい、それをねこう自覚的にね体得できた方がやっぱいいですもんね。
そうですね、
教えられて見るよりも、
つかも退屈な授業っていうのは大事なんですね
なるほど、はい、はい、最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
思い出に残る先生ですか。たくさんいすぎてこれもうまくいないですね。
たくさんいすぎる、
まあ、例えば恩師という言い方があるんですけども、はい、直接長くその人にずっとこうついて例えば弟子のような感じですね、毎週毎週こうゼミに出てっていうようなことは僕は残念ながらないんですね、だけど先生っていうのは毎日会ってなくても先生でいられるっていう、だって僕が卒業論文を見てくださった先生は亡くなっちゃったんですけど、その人と僕3回ぐらいしか会ってないんです、学部の時に、ね、でも卒業論文は見てもらってる、
はい、
で本を1回借りて、最初の指導の時と本を1回借りて、それから書き上がった時に会ってと、だけど、はい、その先生がいろいろ励ましてくださったんですね。卒業論文のような形で、論文じゃなかったんですけども、すごく曖昧なものだったんですけども、その曖昧なものでいいよと、その人が言ってくださったことは今でもよく覚えてますね。だから、だけど深く話をしたわけじゃない。なんていうか、その先生の過去の仕事、今の仕事、なんかをこう見てるわけですね、それ書く人であれば。だからその本であったとしても、何回か読んだっていう本があったとしたら、それを先生って呼んでいいと思う。 10回繰り返し見た映画があったら、
はい、
僕の先生はこの映画だって言い方ありだと思うんですね。でも生身の人間だとすると、はい、その先生はあの思い出に残ってますね。でも他にいろんなその場面で、こういうことを一言言ったっていうだけでずっと残る先生方がいて、僕はあのそれをさっき の, あの言葉じゃないですけど思い出すんですよ時々。この本を初めて教えてくれた先生はあの時こう言ってたなとかね、そういうことかと。
あでしかもそれずっと覚えてるわけじゃないですね。
違います違います。40年ぐらい経ってあそうかって思うんですね。でもそれを伝えることもできないし、あの感謝の言葉というのとも違う、まあ、戸惑いと感謝と両方、なんでこれ分かんなかったのかとかね、どうして今思い出すんだろうっていうものが作品に反映されればいいんだ。だから先生という感じ、まあ、あの今の先生はそうですし、そういう循環っていうことかな。
体内のどっかに引っかかってあるであろうものを与えてくれた、もしくは、ね、はい、生み出してくれた方は全て先生くらいの勢い、
そうです。でもまあ卒業論文見てくださった、それはあの亡くなられた先生は何枚ぐらい書いたのかちょっと覚えてないんですけど、その原稿用紙で昔書いてましたから、それを縮めてね、もっと好きなように形になるような、形になるって言ったらいいんですけど、そのもう少しシンプルな形にしたものを、その大学がやってる雑誌があったのでそこに送ったらどうかっていうことを言ってくれて、言ってくださって、それで、まあ、そのままに従ったのが最初なんですね、書いたっていうのは。原稿用紙40枚ぐらい、100何枚かなんかの宿題もを短くしたんだと思いますね。 40枚ぐらいにして、それをあの見てもらいなさいという感じで言われたことはとても記憶に残ってますね。それが最初に僕活字になったんですよ。昔は活字になったって言ってたんですけどね、あの活字を拾ってましたから、
はいはい、
ですから雑誌に初めて載っけてもらったのが、ですから22、23の時なんですね。それがあのまあ一番最初なの でその時にあのそれまで原稿用紙ですからね、はい、僕の時代は、
はい、
手書きで書いてたものが、うん、いわゆる活版活字で出てきた時に、あ、自分が書きたかったのはこういうことかってことは字を変えると分かったんですね。
活字になって、
活字っていうかその、まあ、ワープロがなんかできてからは、まあ、きっとそういう経験なさる人多いと思いますけど、
うん、
昔あの清書する機械だったんですねで自分の文字だと分からない声が、
うん、
その自分の文字っていうのを消した抽象的な活字になった時に、
うんうんうん、
あのさっきの幕の話じゃないんですけど、あ、自分と違う声がね、
うんうん
う
ん、
こういう風にすると出てくるんだと、
うんうん、
あ、活字にするってこういうことなんだと、
はーはー、
うん、っていう風に思ったことは若い時に、ね、思いましたね。
ですから、
ですからワープロっていうのはできてあまりにも勘弁になってしまったんですけど、
うんうん、
雑誌に載るまでには分からないっていうかね、手書きから活字に移る時の、
うんうん、
あの体の違う部分使うみたいな、
は
あるいは人に違うところを見てもらってるみたいな、
うん、
それがあのそれをまあ自分でやりたいっていうか、書いていくってことは、
うんうん、
あの活字するしないのは別にしてね、そういうなんかこう気がつかなかったものが分かってくる過程だとしたらば、うん、あ、これはでも、
うん、
面白いじゃないですかっていうふうに思ったんですね。まあ、そういうことを気づかせてくださった、
うん、そうですね、そうまさにね、それがきっかけで活字になって、それが
最初
分かったっていうんですもんね、そこはね、はい、ラジオ版学問のすすめ、本日は作家そして早稲田大学文学学術院教授の堀江俊之さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家早稲田大学文学学術院教授の堀江俊之さんをお迎えしてお送りしました、お話をお伺いしました堀江俊之さん、まあ、窓という、ね、キーワードでということで、その性質上ちょっと抽象的なお話も結構多かったんですが、でもやっぱりね、こうそれをいかに言葉にするのかというところでは非常に具体性を持ったお話を頂戴できたと思います。そしてやっぱりね、その今ちょっと曇っているという加減とかもね含めて、その現状認識、そしてそこをいかに言葉を紡いでいくのかというところが、いろんな ところでちょっと触発されるところが多かったですね。まあ、あの小説とか随筆とかそういうジャンル分けはあまり意味はなさないということですが、今後の作家堀江俊之の作品をまた楽しみに待ちたいと思います。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。